恵み深い天のお父様、今日も神様の御前に出て、心が嬉しい人もまた悲しい人も、あなたの御前で新しい一週間のスタートを切ることができて、私たちは生かされて許されて、今日あなたを礼拝できますから、この素晴らしい一日をありがとうございます。私たちの心には絶えず暗闇がありますが、そのためにイエス様が暗闇の世界に来られて、私たちの罪を十字架によって許し清めてくださいましたから、今日もイエス様を救い主として、それぞれが心の真ん中にもう一度お迎えし直して、新しい一週間をスタートできるように導いてください。いろんな願いがある方、緊急のお願いを携えて来られた方に、あなたが豊かにお答えください。その祈りを引き上げてください。今日も全国に散っている方々も慈しんでください。体調を崩している方々をどうか癒してください。土曜日のコンサートが本当に神様の栄光が現れる、またこれをきっかけに教会に足を向ける方が起こされる素晴らしい機会となりますようにお持ちください。お一人一人の心にある願いとともに、このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日の題は、何のために私たちは生かされたんですかという題をつけました。これは、2年7ヶ月前の震災後の方、生きているというよりも生かされたんだなということに、理屈はいらないし誰のお説教もいらない現実になりました。今晩布団に入って、明日誰が起きて誰が目覚めないか、私たちの手の中にはありません。今この瞬間にも誰も自分の心臓を自分で一生懸命動かしてはおりません。ああ生かされて、今呼吸をして、今日出会って賛美歌を歌って礼拝できてるんだなということが全てのベースになりました。とすれば、何のために私たちはあの震災の日も乗り越えて、それから2年半年が過ぎた今日も生かされているんでしょうか。これについては、この間この中の何人かが東京でお世話になったドイツ人の宣教師が経営しているキャンプ場で1年間震災後ご厄介になって、そしてその宣教師がこの教会に来てお話をしてくださいました。それはとっても分かりやすい実物お説教のように、私たちはブドウの枝です。イエス様は幹です。神様は土地を耕す農夫です。私たちは神様に縁もゆかりもなかったのに、イエス・キリストに招かれて接ぎ木されました。ブドウの木の目的は何ですかって、まさか飾って鑑賞する人はいないでしょうって。ブドウの木は実がなるため、これ以外の目的はないんですという分かりやすいお話でした。で、今日開いた聖書の箇所は、2年7ヶ月前さっき写真に写った、私も正先生もびっくりしたんです。うわ、これ入れないわって。もちろん戦車のように突進したら入れますが、正先生の車が多分傷だらけになるので歩いて入りましょうって、私はあのロボコンかなんか分かりませんが、ロボットのように段ボール2つ抱えて、膝を高めに上げて歩いていたのを、まさか正先生が後ろから写真を撮っているとは知りませんでした。それが今日先ほど上映というか放映されたわけですけども、あの震災が起こる多分2週間ぐらい前か3週間前か分かりませんが、この箇所からお説教したはずです。あの時のお説教の題は、あの何のために生きているんですか、生かされたんですかという題じゃなくて、人生のチャレンジ精神は大事ですよという題でした。その 2,3 週間後にあの土地に入れなくなって、それぞれが信じられない2年7ヶ月を過ごしたと思います。で、ワープして話に戻りますと、 震災にあって私たちは実を結んだでしょうか。震災にあって神様の恵みは現れたでしょうか。やっぱ現れたと思います。震災に遭わなかったらここに教会堂はありませんでした。あるいは近くの教会のアパートに住んでいる人も震災が生んだ教会堂だとも思います。また私たち一人一人はどうでしょうか。震災にあって私は生き方が大きく変わりました。考え方が大きく変わりました。なんか神様のそば近くをより歩くようになった気がします。具体的にこんな実を見ることができましたと、どのようなことがあるでしょうか。今日は震災の直前に一度開いた箇所を通し、生かされたんですから、ブドウの木の枝であるとすれば実を結ぶほかないんです。別に干渉するためじゃないんです。そのためにはやっぱりチャレンジ精神が超えなければならないハードルが一人一人にあるんだということをもう一度確認したいと思いますので、伝道者の書11章の一節を写していただきます。ご一緒にお読みいたしましょう。はい。あなたのパンをずっと後の木になって、あなたはそれを見出そう。皆さん、まず最初に確認すべきことは、何があなたの手元にありますかということです。あなたの手の中にパンがあるでしょうと聖書は言います。ある人は健康がありますと言います。ある人は土地があると言います。ある人は美術の感覚があると言います。ある人は30年来の資格があると言います。技術があると言います。よくこれを、あなたにはどんな賜物、タラント、聖書の言葉ですが、タラントが神様に与えられていますか。皆さん、神様はないものねだりをしません。1タラント与えられるという人にどうして10タラント設けなかったのかと人生で問い詰めはしません。会社であれば一律に、隣の会社員があれだけの成果を上げたのにどうして棒グラフでお前は半分なんだと言われるかもしれませんが、神様は1ミナ与えた人に5ミナ設けなさいとは言いません。これは震災の当初、私たちがよく勉強したはずです。ある人はすっからかんになりました。ある教会の人は7日間着替えがなかったと私に言いました。3日間何も食べれない人もいました。で、ないものを数えたら他の地域の人は食べてるようだ、他の地域の人はマイホームがあるようだと言ったら、そもそもボタンのスイッチが入りません。で、ないものはないからしょうがないので、私たちは自然と、そうだ、あるものから始めようと教えられたんじゃないでしょうか。ああ、今日パンが配られて、パンを口にすることができた。昨日までなかった毛布が今日は配られた。あるもの、与えられるもの、つまり引き算の方程式を一度は壊れてやめたはずです。ないものを考えたら絶えず不平不満です。いつまでも満足はないんです。そういう人生の卒業式を一回、震災とともに洗い流して卒業式をして、何が手の中にあるのかを数えたと思います。もう一つは、その後の避難生活を通し、多くの人は、ここに一緒じゃない人も旅をしたと思います。ある人は北海道に行きました。ある人は沖縄に行きました。それで、人生が旅であるということを何度も何度もにれはむように反芻したと思います。で、旅であるということは全部旅の途中なんだ、これが人生なんだと嫌というほど味わったはずです。ですから、聖書は結果が全てではありません。あなたはどうして10タラントにならなかったと責める神様ではなくて、あなた1タラントの中で 1.5 タラントまで本当によくやりましたねって、あなたは2タラント与えられてよくぞ4タラントにしましたねって、せっかく肥やしをやって耕して、誠の命である大切な神様の御一人のイエス・キリストを地植えして、そこにあなたを接ぎ木して、あなたに実がなるようにとホクホクして神様は待っていたら、二つ実がなったじゃないって、いいね、四つなりませんでしたと言わないで、そういうこと要求してないからって、あなたの枝がよく一房なって、今月は三つになってよくやりましたねって、あなたの手の中にパンがありますかって、パンがあるならば、そのパンのタラントを用いて何をしますかというのが、だから 分かりやすく言うと現状認識から始めましょうって、ないものを数えるんじゃなくて、人は自分の心が自分の人生を決めるので、絶えず欠けてるものなりないものを自分に当てはめ、他の人に要求しだしたらこれは針のむしろです。誰もパーフェクトな人もパーフェクトな世界もありません。与えられたものをよく見つめて、あれがないこれがないというのをやめて、これだけの健康があるし、まだこの年齢だし、またこのような賜物も資格も技術も与えられて、これを用いようかなって。さっき正先生が写してくださった写真の感動が少し伝わりましたか。聖鷹泡立ち層、これ写真今日先生写しませんでしたが、多分たくさん撮ってました。もう一面もう雑草畑でした。いやー、人が住まない町と人が住む町、こんなにも違うんだということがすごいコントラストでした。あの許可証を取ってそこに入りましたら、やっぱり人が住まなくて、教会堂は立派でした。やっぱりあの教会堂はいい建物だったと思いますが、中はネズミの糞だらけでした。以前私の書斎食べ物ないのに、あんなに糞がなかったのに、随分椅子の上までネズミが勝手に走り回ったじゃないかなと思いました。なんだか少し憂鬱な気分で車を走らせて、南相馬市に抜け出たら本当に綺麗だと思ったんです。いやー、人が住んでいる街は美しいなーって。で、小高チャペルどうかなと思って少し戦々恐々し、多分雑草畑であそこも入れないんじゃないか、2年7ヶ月経ったらと思いましたら、そうではありませんでした。あ、稲村さんだって思いました。半端な量じゃないです。300坪ある土地と、そこに行くまでの私有地のような道路を、おそらく買ったばっかりか、よく行って風を入れて、まあ建物は津波が入りましたから泥はあったし、砂利は海の土かなんかで全然覆われておりましたけれども、本当に綺麗に手が入っておりました。ああ、稲村さんが与えられた賜物を用いて、志を持って、誰も見ていなくてもこの教会堂をいつも神様の宮として綺麗にしたいと思ってくださったなら、それは私も正志先生も清々しくて気持ちがいいもんだなって。私はフランスに行った時に、たくさんのこの教会へのまた義援金を、フランスの主にお札でしたが、また効果もあって、それが山ほどの効果でした。これどうしようって。もちろんフランスの銀行に行けばいいんでしょうが、銀行のこともよくわからないし、フランス人に聞いても、いやこの効果はこれをお札に変えてくれないんじゃないだろうかという方もいたんです。そこで最後だけ日本人の教会に行ったら、そこで仕事をしている方がよく銀行にも行かれて、私が一肌脱ぎましょうと、いわば相当重いもの全部持って、本当は自分が行かないといけなかったのに、私たちは別のスケジュールをやっている中、全部やってくださって、いや、そういう知識がある人じゃないと、銀行に顔を通じる人じゃないとできなかったかもしれませんが、それは自分の役回りだとどうやら思われたかも分かりません。皆さん、私たちは手の中にいろんなものはないですけど、何かあるでしょうって神様に言われたら、どんな、あるいはパンが皆さんに委ねられていますか。さあ、じゃあ与えられたものを用いて、生かされているんだから実を結んで、神様これでどうですかって言いたいならば、勘どころは何ですか。皆さん、一節に書いてありました。水の上に投げて、それを用いてチャレンジすることだ。土の中に埋めて、それがカビが生えたり腐ったりするんじゃなくて、活用するためにあなたは呼吸している。何かをするために今日生きることが許されているんですよと。ただし、そのためにはちょっと時間もかかりそうです。引用箇所の10、ご一緒にお読みしてみましょう。ガラテヤ書、新約聖書なんです。やっぱり時間がかかるんです、実がなるために。6章の9節、はい。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。手の中にあるもので人を助けても、良きことをやってもすぐ見返りがあるとは限りませんよ。それは承知しておきなさい。だけど時期が来たら、秋になったら柿の実は食べれるかもしれません。時期が来たら収穫になります。10節も読みましょう、はい。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して 特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。この箇所も先の箇所も与えられているもので自分のために何かするんじゃなくて、他の人の益となることをしませんかというふうに明らかに読めます。やったからといって誤解されるかもしれないし、感謝もされないかもしれないし、こんなことをして意味があるかなってしょぼくれるかもしれませんが、時が来たら必ず神様が良いようにしてくださるので、先ほどの聖書の箇所にもう一度戻っていただいて、一節のところを見ると、後の日を思って今それを用いなさい。この意味は、まあ、2つ解釈があり得ます。2節に進んで2節を読みましょう。はい。あなたの受ける分を7人か OK 地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。一つのパンを7か8つに分けて、皆さんが持ってるお金も一つの銀行に預けない方がいいよって、3つぐらいに分けた方がいいよってアドバイスのニュースがある時もありました。一つが倒産しても全滅しないからと取ることもできるし、だけどそれを全部自分のものとしないで他の人の益となるように使ったら、やがてあなたが窮した時に、あなたが一巻の終わりだという未来に直面した時に、あなたが蒔いた種が鏡のようにあなたの人生に返ってくるから、今のうちに布石を追って他の人の益となることをやったって意味がないと思わずに、必ず時が来たらあなたの人生に返ってくるんだからと取ることができます。皆さん、可能性の一つは良い人間関係です。だってあっちでぶつかってこっちで行き詰まってよりは、なるべく多くの人と平和に過ごすようにお互いに和合して暮らしなさいという聖書の教えを基盤に据えるならば、必ず明日未来が開かれるんじゃないでしょうか。私は今イスラエル旅行を画策しています。だいぶ以前から震災にあってイスラエル旅行を組めないかなって、震災に会う前からちょっと話していましたが、なかなか今燃料代も高くて安い旅行がこれなかなか難しいかな、ある人は気が早くて、いつですかいつですかっておっしゃる方も前からおられて、どうしようかなと思ってた。そんな時ある情報が私に来たんです。それは関係ない、イスラエルにすごく安い値段で、あるいはただ同然で牧師さんに限ってですが、この未来やる何歳かの牧師さんを推薦してもらえませんかって、私も前関わった団体だったんです。いやなんだか忙しいのに、こんなことするのもする必要もないかなと最初思いましたが、何人かに電話かけて、で何人かに問い合わせして、で私に声かけた団体に電話して、この人あの人どうでしょうっていろいろして、ところがそれで一人の方が無料で行けるように多分なったんですけども、そのことでその団体に聞いたんです。実は私たちは牧師じゃないけれども、多くの人は教会の信徒さんだけど、被災していろんな涙も流してバイブルランドに行けたらいいなってずっと温めてきて、なんとか安い旅行を組めないかなと思ったけどなかなか難しくて、こちらさんではそういうことは不可能でしょうかって、そしたらイスラエルの観光省ってあるんですが、そこに交渉し、また四つ星ホテルって悪くないですよ、普通安い旅行って言ったら器物に泊まったりいろいろするはずなんですが、かえってそういうところは負けてくれないから、日本でこういう道のりを通った人々だということであれば、再三度外視して息に感じて破格の値段でじゃあ止めてあげましょうというところ今交渉中なんですが、まあそれでも私が思ったような飛行機代いかぐらいでいけないかなというところにはちょっと難しそうですが、だけど普通の旅行の半額近くでいけないかなと。今なんでこういう話になったかというと、もともとはある情報が来て誰か推薦して紹介して間に入ってくださいませんかということをやってるうちに、そのネットワークがまた広がりを持って、そしてこの教会にもいいことが少し返ってくるかもしれないって。私は当初こっちに来た時、多くの人のアパート探しや土地探しや中古住宅を探しました。不動産ってこういうふうにして営んでるんだって、いろんなところとコンタクトを取りました。時々はなんでこんなことをしてるかなとも思いましたが、そしたらいろんな不動産会社と関係ができました。それで関係ができて、その関係を大事に大事に丁寧にしていくと、向こうから情報を入れてくれるようになりました。本当は他に声かけるべきところ、教会さんで前から聞いてたから、この物件はどうですかって、人間関係は大事だなって、なるべく多くの人と 神様が出会わせてくださった震災で私たちはたくさんの人に会ったと思います。こんなことやる必要がない、こんなこと無意味じゃないかと思っても、丁寧に大事にもししていくならば、神様がその先に新しい世界を用意してくださっている可能性があると思います。人間関係は宝物になるんじゃないでしょうか。だけれども3節を続けて読みますと、あ、ごめんなさい、2節にもう一度戻って、2節をもう一度お読みしましょう。はい、あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。これは他の人に慈善事業や愛の行いをしなさいと普通読めますが、もしかしたら知恵の勧めの可能性ももう一つはあります。せっかく与えられたもの、考えなしにそれを使ったら台無しになったり、生き馬の目を抜くような世界に私たちは生きているんだから、賢く与えられたものを丁寧に、健康にしても、健康管理しなかったら屈強な肉体もダメになっていくかもしれません。また立派な家に住んでいても手を入れなかったらどんどん朽ちるかもしれません。せっかく与えられた技術も使わないでいたら、だんだんカビが生えて使えなくなるような、あ、昔はできたのになっていうこともあるかもしれません。知恵を使ってやらなくてはいけませんよって。私はこの間知恵が必要だなと思いました。正志先生がいつも運転してくださって、相馬までここから2時間ぐらいで行けるかなって、途中寄って直通で行ったんです。で、ちょくちょく聞いてたの、最近厳しくなって、教科書の時間と合わないと本当に入れてくれますかってある人もおっしゃったんです。今までは大丈夫でした。ところが周回終わって一直線に帰ろうと思ったら、浪江のとこでしたか、いつもは通してくれるはずなんですけども、時間が違いますと言われました。まあそんな殺生な少しの時間だから通してくださいって言えばよかったのかも分かりませんが、時間が違うので右に入ってくださいと言われました。私は高をくくって右に入ったら、そこで右で待ってる人を説得して、最後の切り札は私たち牧師なんですがって言えば通してくれるんじゃないかって甘く考えたんです。そしたらその係の人プラス警察官が多分後ろに3人ぐらいいました。警察官が立ってるだけでなんか威圧される感じがしますね。そして、いや実はここで教会で向こうで集会やって今なんですがって、やっぱりダメなものはダメですということで、そこからまたずっと南相馬まで戻って山道を、まあ大変なのは正志先生、私は寝てたから私は何のことないんですが、ご苦労をかけましたけど、そういうことになったんです。で、あれやこれやしかし話しました。そしたら次からこれじゃまずいと、じゃあ次に、幸い正志先生が大熊の役場とすごくいい関係を持っててくださるようなので、教会ってこともよく理解してくれて、じゃあ例えば通行許可書でも普通は7時から7時なんだそうですが、教会の事情を話してなんとかならないか、あるいは別のこういう許可書をなんとかならないか、なんとかうまい方法ないかなって、あれやこれや話して道が開かれるかどうか分かりませんけども、いや知恵が必要だなって思いました。で、今日の引用箇所の20をちょっと読んでみましょうか。ルカの福音書16章、イエス様はちょっと難解な箇所に読めますが、しかし知恵を持って生きないとこの世の旅路はダメですよということは伝わります。さあ、ルカ16章の8節のイエス様の言葉を読みましょう。はい、この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。不正でいいっていうことを言ってるんじゃないんです。だけどイエス様のこの例え話では、ね、この世で生きている人は本当に知恵を使って生きている。で、神様を信じた人はいつまでも幼子のようにただ単純であっていいということでもないですからね、よく勉強して知恵を使ってもっと賢く成長して、そして神様が見てこの世の地上の富にもこれだけ忠実だからもっと価値あるものを委ねていいしもべじゃないかと思われるように、この地上の旅路を歩むんですよ。さあ、それはその次の9節読みましょう。はい、そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らは住まいに 迎えるのです。ですから不正の富がいいという教えではないんです。この世では何が汚れたお金で、何が清いお金で、これは脱税したお金か何か何か、私たちは分からない面もあるかもしれませんけれども、この地上で与えられたもので友を作り、それを用いて賢くやっているならば、それはそれで神様がちゃんと評価してくださって、ですから10節11節続けて読みましょう、はい、小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに忠実な人は大きいことにも不忠実です。11節ですから、あなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。この地上を旅する限り、汚れたものに触れないで歩むことはまさか天国ではあるまいし、ありえません。かえって免疫が必要かもわかりません。ただ大切なことは、そういう中でもあなたが忠実であるか、より賢くこの地上で、まあ、いわば管理をして用いているか、これは大切なポイントですよって、まあ、私たちは今回相馬の集会に行って、ちょっと痛い目にあって、痛い目にあったら考えますから、もう一回痛い目に遭いたいとは思いませんから、また徒労に終わるような逆走して結局長い時間かかるようなことはしたくないので、なんとか知恵を使ってきっと考えると思います。日々の生活で神様は与えられたものに忠実に、しかも知恵をよく使ってやりくりするように。さあ、じゃあ今日の聖書の箇所に戻って、次の3節、超えなければいけないハードルがあります。それは自分の心とのいわば戦いであると言いましょう。じゃあ3節読みましょう、はい、雲が雨で満ちると、それは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままにある。さあ皆さん、雲が雨で満ちるとやがて大雨じゃないかなって、せっかく植えた木も大風でこんなして倒れてしまうんだ、これは事実です。いい悪いじゃないです。その自然現象の事実を見て、心の中がどのようにコントロールされるかです。下手をすると私たちは最悪最悪を想定するパターンに、罠にはまって、じゃあ4節ご一緒に4節を読みましょう、はい、風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は借り入れをしない。人生が守りに入るんです。傷つかないための人生になるんです。チャレンジしなさいと神様がおっしゃるのに、せっかく与えられたタラントを使わないで今日一日が終わって、もったいないなって。なんでもったいないかって、その人の心が、うわこんな最悪の状況もあり得るんだ、あるでしょう。植えた木が倒れることもあるでしょう。だったら虚しいな、悲しすぎるな、全てが徒労に終わるなら、そんな虚しい作業もそもそもしない方がいいんじゃないかって、いつでも誰でもあり得ます。心の声が聞こえてくるんです。お前はダメだって、今回失敗するって、前回もうまくいかなかったろうって、きっとうまくいかないって、だったらやらない方がいいんじゃないのって、絶えず心に何か否定的な、悲壮的な、悲観的な、その世界がずっと広がっていくんです。しかし聖書は、恐れるな、私を信じてあなたは一歩踏み出すようにという箇所がどれほど満ちていることでしょうか。だからそれぞれの心の戦いがあるんです。きっとダメだって、私は潰れるって、全部最悪になるって、もっとひどいことになるって、しかし聖書はその壁を、ハードルを乗り越えなさいって。例えばこの教会堂を建てるとき、私の心にいろんな思いが浮かびました。建たないんじゃないかって、あるいはもしかして建設会社が倒産したらどうしようなんて急に心に思いが浮かんだりとか、まあそれから他の人でいろんな工事も中断してるからそのままになったところもあるよなんてスーパーにて聞かされると、もしかしてうちもそうなるだろうかとか、あらゆる最悪の可能性も想定できます。心は自由ですから。そしてずっとその想像力を働かせていくと、なんだか萎縮していくんです。え、信じて神様じゃ一歩前進しますって言ったはずなのに、神様が抜け落ちて、なんだか状況が偶像のようになって、見えるものがなんだか神様のようになって、ああこんなして木が無残になっている、 すんごくどんよりした雲だって、それは事実です。だからそれは神様ではありませんに負けそうになることもありえます。しかしそれを乗り越えて、じゃあ5節をお読みしましょう。はい。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。状況は神様ではない、あとは解釈しかない。簡単に言うと二通りの解釈しか存在しない。あなたは、例えばあなたがお母さんであるとしても、お腹に宿った命がどのように成長するかを知らない。だけど現実には成長していく。まあ今回は自然の災害、人間が知っている知識がビビたるもんだなって。大雨のこと、土砂のこと、風の道、ほとんどのことは読めないものだな。そして解釈は2つしかないです。読めないから何もしない。そしたら傷つかないためにあなたは生きてるんですかって、傷つかないために与えられた命だと思いますかって。いいえ、わからないから神を信じて、きっと神様が全てを傷んだとしても、悲しんだとしても、最後には良いようにしてくださると信じて一歩踏み出すようにな、神様の勧めです。ですから6節をお読みしましょう。はい。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれか、どこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。あとは皆さんの印象です。最後の余韻を残したこの聖書の言葉をどう読むか。朝に夕に種をまけ、全部ダメになるかもしれないし、全部うまくいってすごい豊作になるかもしれないし、あなたは神でないから来月の天候を知らないからわからない。で、あなたはどっちのスイッチを入れますかって。うまくいかないと信じるか、うまくいくと信じて前進するか。まあ、信仰を持つと私は前向きになると思います。自分の能力と自分の知識が全てだっていう人生観が崩れますから、今まではあの人のせいでこうなったと、こんな時代のせいで私は実がならなかったということをやめます。その時代に私の命を宿らせてくださったのは、あ、神様でしたって。その時代に神様は私に何かの使命を与えてくださいますと信じるところから始めるので、世界がパーフェクトになることに意味があるなら、いつも不満です、いつもイライラです。しかしそんなことに意味はありません。こんなささやかなつまらない私たちの命が、そういう中でそれでも一つの実がなって用いられることに無常の喜びを覚えるようになります。そうすると、ああ完璧であることに意味がないのであれば、一つまた一つチャレンジすることを神様がエールを送ってくださるのであれば、だったら失敗してもいいから、やるために与えられた命だからやってみようとなっていきます。けど、まあこれも程度問題があるかなって、私はもう一つ痛い目に遭いました。半分冗談半分本当ですが、今回も行く時は正先生と2人で行ったんです。で、以前一回行った、じゃあ食事していこうかって何人か訪問をして、そして確か南相馬市の、まあ、ある牛丼屋さんに寄ったんです。まあ名前はどちらでもいいんですが寄ったんです。私は覚えてます。先生が以前うなぎを食べたんです。そしてうなぎ美味しそうだなと思った記憶があるんです。で、私はそこで牛丼屋さんでカレーもないかなと思ったけど、カレーを頼んだんです。カレーを。そしたら正先生はなんだか見たことのない牛丼じゃない何かメニューを頼んだんです。で、すぐ来たんです。で、私普通こんなことしないよなと思うのに、通ずしくもですね、家族ならありえます。正先生のある丼物にうまそうだって、それ一個くれないって言って、自分で注文して、正先生が自分の口に入れる前に、関係ない私がその一つ泥棒してですね、こんな失礼なことしたら普通嫌われるけど自分でやっちゃったと思って、いかにもうまそうだった、もしうまければ次来たら絶対食べようと思ったんです。まあその代わり私のカレーも食べていったけど、先生は箸をつけませんでしたけれども、そしたら報いが来ました。私は辛いものは好きなんですが、どうにも店では食べれないんです。ちょっと辛いと何か代謝が良すぎて信じられない汗の滝が流れるんです。カレーはカレーって言ったら、私普通バーモンドカレーの甘口がカレーだと思ってるんですけど、ちょっと辛かったようで汗がダーッと出てきて、
やっぱりああいうことやったからこういう報いになったかなと思ったりしたんですが、何でも積極的であればいいってもんでもなくて、まさか人が取ったものを自分で口つける前に目の前の人が食べるってこと普通ありえないから、あれはいくら牧師と副牧師でも今後二度とすまいと思って、そして汗びっしょりかいて T シャツになって恥ずかしいなと思って一人でカレーをなんとか食べきったんですけども、まあしかしそれは半分冗談としても、基本的に私たちは前向きになると思います、信仰を持ったら。それは先週の日曜日でしたか、何か映画監督から連絡が来てますとかって何人かの人いて、もう全然出れなかったです忙しくて。そしたら全然知らない方で、震災後元菅総理とかいろんな人のインタビューを撮って、そしてドキュメンタリーの映画を作ろうとしているという、別にキリスト教関係ない方でした。そしてどういうわけか私に連絡が来て、いろいろお話をお伺いできないでしょうかと言われて、まず一回お会いしたんです。それで先週ここで長い時間あれやこれや聞かれることをただお話ししたんでした。しかし最初に聞かれた時にやっぱり多くの人が聞くようにこういう質問をされたんです。震災の土地のど真ん中にいてやっぱり神様はいないって、こんなにひどいことが起こるなら神も何もあったもんかって、そういう気持ちやそういう多くの人の質問に対しては、まあ職業柄牧師さんとしてどうですかって、これはもう山ほど質問を受けました。こんなにひどいことが世界に起こるならこれは証明されたって、神はいないことの証明されたって、もう確定されたって。だけど私は思います、そう思ったとしてもおかしくもないって、本当につらい目にあって多くの人がもう神様も何もいないなって言葉を、はい、言われたとしても、そんなに簡単に返事はできないものがあると思っています、思っていますが、私はこういうふうにお答えしたんでした。多分震災前の生き方が震災後のそれぞれの生き方につながっているんだと思います。まあこれは言い方が微妙かも分かりませんが、震災をどう受け止めるかは、もともと神様はいないともし私が信じていたら、ほらやっぱり神様はいなかった、神がいるならばなんでこんなことが起こるでしょうかって私が言ったと思います。神はいないということを前提に私が生きていたら、震災がほら見たことかと、もう絶対神がいないことがもう確実になったと多分私は言ったと思います。しかし私が神を信じるものになったら、神を信じる生き方の延長線ですから、震災は災いとか不運とか呪いではなくて、聖書を見れば苦しみとか人生の試練とか火の試練というのは、これは呪いとか不運とか災いではなくて、これは神様からのチャレンジです。神様からの信仰のハードルです。これは神様に与えられた乗り越えなければいけない試練として捉えるようになります。ですから今回の震災で話したんです、私の知っている多くの方は信じられない目にあって、だけど神様はよくしてくださった、あるいは神様に私は救われたということを震災直後に聞いて、牧師でありながら恥ずかしながら私はびっくりしたって、もう神様信じないって言って当然じゃないか、こんな不条理ならば何も信じないって、怒りを爆発して普通じゃないかと思ったのに、いやー神様がよくしてくださったって、それはその方はもともと神様を信じる世界を生きようと思って、震災にあっても神様どうしてですかという問いが多分あって、ああその中でも神様はこんなことを私にしてくださった、ね、足りないことを数えるんじゃなくて、完璧から何か引いていくんじゃなくて、与えられたものを数えて感謝をしていったのだと思いましたと。で、これは今回の東日本大震災に限ったことではなく、どこの国のいつの時代でも同じだったような気がします。この間ヨーロッパを3週間回った話もちょっとしましたけれども、アンネ・フランクの息を潜めて最後は密告されて、そして収容所に送られて亡くなっていった女の子やご家族、けれどそういう時代の中である人はやっぱり神様はこんなひどい戦争が起こるならばいないじゃないかと言いましたし、だけどある人はそういう時代の中でフランクルの夜と霧ではないけども収容所の中で今死んでいくしかない風前の灯火の命にもかかわらず最後まで祈りを捧げる人々、あるいは自分の食べ物を他の人に分け与えようとする人々、信じられない 信仰に立って、そういう暗闇の中でも最後まで歩もうとする人々が信じられないけどもいたようだって。だから多分どんな光景に出会っても同じ光景に対して、だから神様はいないと思うという人と、そういう中でも神様はおられましたという人と、結局はその人の心の問題が大切かもしれませんとお話ししたんでした。私は思います、どんな人も信仰を持ったら、本当はここで潰れていたはずなのに、あ、また起き上がったって、それでもこの人涙を踏んで神様を信じようって言っているって、神様に期待して一歩前進しようと言うんだって、ありえないのにって、あまたのそのような人々が存在しましたね。私たちもそのように、そのようでありたいと思います。今日は震災の数週間前にお話しした同じ箇所から、実を結ぶために生かされたんですから、そのためには知恵も使える、神様の時を待って忍耐もし、与えられた人間関係の絆を大切にすれば必ず道は開かれます。ただし心の中にどうしても消極的なマイナスの考えになる自分の心との戦いがありますから、それを乗り越えて神を絶対に信じて一歩ずつ前進したいと思います。最後の6節ご一緒にお読みしましょう、はい、朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない、あなたはあれかこれか、どこで成功するのか知らないからだ、二つとも同じようにうまくいくかもわからない。それではピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷の時を持ちましょう。今日はいかがでしょうか。私たちには命がまず与えられ、そしてないものもたくさんあるでしょうが、多くの賜物が委ねられています。皆さんの場合は健康でしょうか、またいろんな技術でしょうか、またいろんな人々のつながりでしょうか。神様はそれらをただ見逃すのではなくて、せっかく地上で生きることが許されているのだから、賢く忍耐しながら、そして他の人々の益となるように考えつつ、用いるように進めていますけれど、私たちの心にはそんなことしない方がいいんじゃないか、きっとうまくいかないんじゃないかという心の声が聞こえてもきます。だからこそ聖書の言葉を開いて、朝に夕に種をまけ、一歩進みなさい、やってみなさいという神様からのエールを背中に受けて、今週何かにチャレンジしたいと思います。皆さんにとってそれは家族のために何かをすることでしょうか、あるいは仕事上で知恵を使って新たなチャレンジをすることでしょうか。せっかく生かされたので、私たちがみんな用いられるようにお祈りしたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますから、神様にこのことにチャレンジしますから、どうか力をお与えください。でも、あるいはあの人のためにこのようなことをさせていただけないでしょうか。でも、心の中にあることを神様にお祈りしたいと思います。またお近くにおられる方の祝福や、体調の優れない方の祝福のこと、また今週持たれるコンサートが神様が豊かに用いてくださって、
多くの方が来会できるようにもお祈りください。それではしばらく声に出せる方は声に出して、黙祷がいい方は黙祷で、ご一緒にそれぞれの個別のお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。今日私たちはここに来ました。そしてあなたに祈りを捧げています。私たちは震災のここまで生きてきました。いろんな辛いことがあって、そして萎えていることもありますが、もう一度立ち上がって誰か人々のために、あなたが喜ばれることのために一歩二歩前進することができないでしょうか。天のお父さん、今週のコンサートにさらにお誘いする方お示しください。一人でも多くの方が来会し、そしてあなたに出会う麗しい時となりますように導いてください。今日この礼拝に集われた全ての方々の上に神様の力づけがありますように。病の中にある方、また苦しみの中にある方を助けてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。じゃあ私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、今週も生かされて感謝します。神様が喜ばれること、他の人にお役に立つこと、何かしらのチャレンジができますように力をお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。